イエスがいよいよエルサレムに入城なさるのに、ロバの子コロバに乗ってエルサレムに入城されたという物語です。当時の王は言うまでもなく、入城する時には立派な軍馬に乗って堂々と入城します。勝利の印、勝利の王というのは、はい、見るからに強そうです。そして馬に乗って堂々と入場してくるということなんですが、ここではロバの子に乗って入場される。ロバというのは、ご存知のようになんと話にひょうきんですね。耳が大きくて体が小さいけれども、あまり大きくないけれども、しかもとっても従順なんですね。そのロバの、しかも転ばに乗ってっていうのは、そういうロバに乗れば足が地面につくかもしれない、それに乗ってトコトコ入ってくるっていう、そういう図っていうのは実に滑稽であるかもしれない、中には吹き出す人がいたかもしれないと思うんですね。なぜそういうことをなさったんだ。それは一つは旧約聖書の予言がここに実現したという考え方があります。ゼカリア書の9章の9節、娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よあなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗ってっていうふうに書いてあります。誰もが使ったことのないロバ、誰もがまだ使っていないコロバに王が乗られる。しかしこの王は平和の王というですね、ゼカリア書で予言されている王というのは勝利の王というイメージです。旧約時代からずっとイスラエルの人々はもう散々な目に遭っていますから、勝利の王がこの異教徒たちを蹴散らしてですね、エルサレムが世界の中心になる、そういうヒーロー、そういう意味でメシアを待っていますね。ですからこのイエス様が解放してくださるメシアだろうっていうのは、イエスの弟子たちですらそういう期待をしていたんです。宗教改革者のルターっていう人は、物乞いの王という、物乞いをする王という表現を使ってるんですね。これルター独特の逆説的な表現、王であるとともに奴隷であるというその両面を持つように、イエスは物乞いをする王、つまり最も低い人間として、そしてこれから十字架の苦しみに入っていかれるというね、そういう姿を表されたのだけれども、私は今日のテキストの中で注目したいと思うのは、そのイエスを群衆が大歓迎したということです。お祭り騒ぎですね。また足りないから、ほら白の枝持ってこいって、そしてイエス様の前にだって、ダビデの子にホサが、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサな、このホサなという言葉のもともとの意味は、私を救ってくださいという意味です。それが詩編から来てるんですけれども、一番手っ取り早い日本語の表現で言うと、万歳、その万歳って歓迎する、そういう意味に使われる、私を今救ってくださいっていう意味なんだけれども、万歳の、それでホサナホサナってこう騒いで大歓迎したということですね。ところが私は今日、無責任な歓迎っていうふうに題をつけたのは、この 大歓迎した群衆の中に多分5日後には十字架につけようと叫んだ人々が入っていたに違いないと思うんですね。期待外れてがっかりしてですね、とするとこの時の歓迎は何だったのだという考え方が起こるわけですが、まずすぐ読んだ時に、はあ、我々の信仰というのはこういうふわついたものじゃいけないんだなっていう群衆の中に自分を置いてみて考えようと思ったんですが、このテキストをもう一度改めて読んでいるうちに、この人々を無責任な歓迎をする無責任な連中と思い込む自分自身が問題だ、傲慢なんだということに気づきました。偉そうにですね、私たちもこういう無責任な群衆のようなイエス様の迎え方をしてはいないでしょうかなんていうふうに、この群衆を出しにする、つまり群衆をいけない人というふうに決めつけてしまう見方が私たちにない。よく読んでみると、イエスはエルサレムに入城なさったのは何のためかっていうと、最後十字架につくためなんですが、わざわざ死に身をおいでになったのかというふうに思われますが、一つは神殿から商人を追い出すというふうに、18節にはイチジクの木を呪うという出来事だ。この関連した記事をルカによる福音書ではですね、イエスがエルサレムを見て泣かれたというふうに書いてます。この出来事というのはイエスにとって一番意識があったのは、この歓迎してくれる群衆よりも神の民にあった。これはイエスは終始そうだったと思います。それが福音書ではイエスに敵対する人っていうふうに表現される、祭司、律法学者、ファリサイ派っていうね、それは神の民の一番中心的な人々なんですけれども、その人々がイエスに敵対するもの、だから私たちはいつの間にか時代劇の善玉と悪玉を分けてみるように、あ、この連中悪玉だから、この群衆無責任、それで我々はそうあっちゃいけないんだってこう、そう頭では入れるけども、本当に自分はそうなのどうなのかっていうことについては、あ、こうじゃいけないねっていうところでとどまってしまう。そういう点でもう20年ほど前になりますけども、ミシェル・クオストっていうフランス人の神父さんがですね、これはクリスマスについて述べたところでこういう表現をしてるんですね。確かに人々はクリスマスの意味など全く分かってない、つまりクリスマスが商業的に使われて、それでクリスチャンが嘆くわけで、教会に本当に来ようとする人が少ないんだとかっていうふうに言う人々が多い。しかし彼らを非難したり、その意向を批判したりする権利がどうして私たちにあると言えようか。しかも私たちはこうした人々の楽しみの消極的な面、マイナスになる面だけしか見ようとしていない。この人々の姿の影に潜む愛なる神を求める無意識の叫びを、なぜ信仰の耳を持って聞こうとはしないのだろう。転ばに乗っておられるイエスは、私たちが想像するようにですね、この群衆のホサナっていう叫びを虚しい思いでお聞きになったんだろうなというよりは、この連中に何とかしてやりたいな、あの期待が裏切られないようにと思いになられたことがあっただろうと思うけれども、決してしょうがない連中だな、こいつらがまた裏切るんだというふうに思いになっているのではなくて、おそらく 頭の中は神の民の傲慢にで占められていたんじゃないか。私たちも下手をすると洗礼を受けてないとか、あるいは教会に来てないっていう人々に対して、しょうがないね。で、今日もうそこの公園ちょっと通ったんですが、花見の準備ですね。なんかもうスピーカーなって、そして琴の音楽かなんかもうスピーカーで流れて、今しけめかなりもう準備進んだと思うんですね。礼拝が終わったらいよいよ始まりかもしれないという、なんか花見大会だからね、しょうがない連中だって。一応主を礼拝しようともしない、真っ昼間からおんちゃん騒ぎをしようという見方に私たちは立ちたくなる。そのことがいいなという意味じゃないんだけど、今私は転ばに乗って入場なさるイエス様を想像するときに、私たちに問われていることは、そういういい悪いで見ることではなくて、イエス様の心はどうだったんだろうっていうことを想像する。そうするとミシェル・コントっていう人はクリスチャン、偶像を信じているという点で、多くのクリスチャンが実は異教徒であるって書いてある。イエス様っていう名前の偶像にしてない、私のそばにいつもいてくださって、私の中にいてくださって、私と共に歩んでいてくださる方が私についてどう感じていられるだろうかなんていうことに全く無頓着だとすると、それはイエスを偶像にしていると思うんですね。神が人となられた、全く人となって私たちと共に歩まれるという時には、私たちと同じようにその時その時でいろいろなことをお感じになっておられるはずです。お感じになりながら、主イエスはまだ分かってないなで、この野郎っていうふうには決して思いにならないで、ああ分かってないな、残念だなっていう、それがその当時の神の民に対して抱かれたイエスの方だから、エルサレオを見てお泣きになるんです。せっかく選ばれているのに見当違いで思い上がってしまってっていうね。それはそっくり現代の私たちクリスチャンに向かって当てはめられてきているのではないかというふうに読まないと、その昔話で、そしてイエスを苦しめた連中のそういう風になっちゃいけないっていう道徳的な読み方ではなくて、生ける人として、人間として悲しまれ苦しまれた方を私たちがどれだけ受け止めているかっていうことが信仰になるというふうに思いますね。すぐその後で見分けを見ようなさるっていうのは、もうイエス様の我慢の限界が来てしまったっていうことじゃない。いよいよ自分の死が近いっていう、その緊迫してる中で我慢できなくなったのが、まさに暴力行為になったんですね。これは明らかに刑法に触れる行為です。そしてその後の石井区の木を枯らすという行為も、イエスは空腹を覚えられたと書いてあるんですが、それは体において空腹を覚えられただけではなくて、この前後見えないイエス様の気持ちの動きを想像すると、絶望のどん底にお入りになっておられたんじゃないかというふうに思うんです。先に選ばれた伝統的な神の民は傲慢になりきって、全く分かんない、何を言っても受け付けないという状態だし、弟子たちですら分かってない。イエス様がもういよいよ明日は十字架という時に、でも まだ誰が偉いかということで触る。その前にもイエス様は何度もそういうお話をしてらっしゃるんですけれども、弟子たちの頭にはやっぱり力のある勝利のメシア、そうするとこのイエス様が政権を取りになった時にはその次総理大臣なのは誰だかもちろんと、こうそういうのを思うわけですね。そういう頭がちっとも抜けていない弟子たち、起きてて目を覚まして祈っててくれよって言われた、あのいよいよ明日は十字架という時のゲッセマネにおいてすら居眠りしてしまうほどに気の緩んでいる弟子たち、とすると人間イエスにとって希望となるものがほとんど見出せなかったんじゃないか。それが空腹を覚えられたという言葉の背後に想像できるのですね。どんなにおつらく、そうするとやはりイエスも人であるとすると、これも私はここを読むときにはね、大体オフシーズンなのに実がならないというのはちょっとむちゃくちゃじゃないかっていうふうに思うんですね。この時の春先です。今まだイチジクの実がなる時ではないんですね。イチジクに実がないからしてイチジクを呪って枯らすなんていうのは、私に言わせれば八つ当たりだったんじゃないかっていう感じになる。ある意味でそうだったと思うんですね。もうイエス様は我慢の限界に来てた。そして実のなってない一軸を見た時に、また神の民の姿ことを思って、じゃあ分かったよ、もういつまでも実をつけるなっていうふうにおっしゃる。そしてそこの続きの話が面白いですね。弟子たちはびっくりして、お前たちにだって本当に信仰があってこの山に移れって言ったら移るし、今みたいなことだって起こるよっていうふうにおっしゃる。つまりイエスのパワーの原因について弟子たちに説明されただけです。なぜそうなさったかっていうのは秘められています。私は今日もう一度受難週を迎えるっていう時に、この私たちと共に歩んでおられるイエス様の絶望感を本当に思い起こしていたい、忘れないでいたい。そしてそのことによって私たちが少しでも傲慢から解放されるように、一見見当違いに見えるあの群衆のホサナをイエスは受け入れておられる。彼らの背後に隠れている熱い期待をイエスは受け取っておられる。今の日本においてもどうしていいかわからないでもたもたね、そしてたまには仕方がないからまあうさばらしようかっていう、そういう庶民の心の動きを受け止めていてください。今は中途半端でたまらんだろうなっておっしゃってくださって、とすると先に選ばれた神の民としての私たちはまさにその心を持って人々に触れていかなきゃいけないのではないでしょうか。洗礼を受けてるからっていう優越感とかですね、あるいは信仰を持ってるからっていう優越感ではなくて、それを抜きにして私たちにとって信仰というのはまさに私たちと共に歩んでくださるイエスのその心の動きにどれだけ敏感になれているかということが信仰なんだ。物の存在を信じるのじゃなくて人格と共に歩むということが信仰なんだということを忘れないようにしたい。相変わらずまた見当外れをするかもしれないけれども、 そこでゴーストさんが繰り返していったのは、私の惨めさは神が私を愛してくださることを妨げはしない。そのあり方は、傲慢さはイエスがご覧になったらただ見つめるだけでしかない存在じゃない。許してください、とんでもない私でしたっていう思いをいつも持ち続けていければというふうに思います。イザヤ書の53章のですね、言葉を一番最後にして終わりたいと思います。彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためである。彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためである。祈りましょう。御父上様、誠にあなたの御救いに預かり、あなたに用いられるものとなっているのにもかかわらず、主イエス様の御心をしばしば踏みにじり、簡単に表面的に人を裁くものとなって、自らを人の上に置いていた傲慢さをお許しください。それぞれの人の心の奥に隠れている深い嘆きとまた願いを、あなたはいつもじっと見つめていてくださいます。私たちも私たちの罪のために苦しみを受けてくださっている主イエスと共に歩みますから、さらに私たちの接するすべての人々の心の深みにある悲しさや孤独、あるいは願い、少しでも気づくものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。